はい、こんにちは、大竹誠です。今日は10月30日水曜日、今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
半分の有事と発売です、伊藤麻子です。
やめてくだしよ。
なんだそれ。
壇蜜
さんの小説単行本が、
やめてくだしよ。
出ました。半分の有事と
小説書いた。
文藝春秋から出てます。
いや、まず表紙がいい。
骨壺です。
あ、本当だ。
白の骨つぼですね。
え、ユージが死んじゃうの。
ユージ死んだ。
あの骨つぼが表紙になって
る。この中にきっと入ってるんでしょうね。
ユージの骨が入ってます。
わー、読みたい。早く読みたい。言ってよ。
言わないです。
え、もう発売中。
もう発売です。
先週の金曜日に発売になったかな。
そうですか。
いや、ジャケ買いっていうんですか、ね。はいはい、表紙で買いたくなるような、綺麗な表紙。
表紙を飾っておくだけでも、頭がよく見えると思います。
なんか骨壺の一回表紙なわりに、ファンキーな極彩色のいろんな鳥とか花とか、花々しいこの表紙ですね。
そうなんですよ、やってもらいました。
いいね。虫、
これ誰のか、誰か、
イラストレーターの安住虫さんっていう人が、
安住虫さん、
やってくれました。
虫食う植物とか、
なんかそういうなんか意味があるっぽいんですけど、可愛いんです。
可愛いね。
はい、
はい、どんなんだろうね、内容は。 ね、
ね、あ、いいですね。
はいはい、皆さんもぜひ。内容何も知らないもんね、
はい、
俺たち。どっかに連載してたやつなの。そういうわけじゃない。
いや、書き下ろし。
書き下ろしなの。
すごいね。
5本短編が入ってるんですけど、最初の2本がすでにもう文芸誌に出てて、最後の3本が書き下ろしなんですけど、一編一編短編読んでも面白いんですけど、ちゃんとストーリーはつながってるっていう。
なんですって。すごいね。
ごめんなさい、出過ぎた真似を。
私が出過ぎた真似を。楽しみだな。いいね。
売れてほしいですか、売れてほしくないんですか。
次のが出せるよぐらいには、
売れてほしい。
そうですね、やっぱり赤字になったら、みんなそっぽもいっちゃうんで、出版社って。
表紙書いてくれた人にもね、お金が回るようにね。
そうだね、
ちゃんとね、
定価で買ってください。
表紙の人とは契約だと思うけどね。
そうか、そりゃそうだわ。
表紙の人まで
1450円プラス税。
高いわ。
1450円プラス税。
高いわ。
いいじゃん、全然高くないわ。
高いわ。
俺のは820円だ
った。あー、安いわ。
いいわ。
あれ安い。どういき、内容はともかくかなり安かったかもしれない。
いや、そうですよ、こんだけ人生ぶつけて。この本の中に、
まあ、重さも軽いんですわ。
あー、失礼だ。
お前ないつまでも持ってんじゃないよ。
手で持ってるね。
カードカバー
いつでも話題にできるように、
いつでもね、話題。ありがとうございます。
はいはい、
はい、すいません、本当出過ぎたもの。
いつ書いたの。ずっとお家に帰って何時間ぐらい書いてるの、これ。
いや、なんかこの日からこの日までに書いてくださいって言われて書きました。
それはどのぐらいの期間の。
だいたい、そうですね、1週間とか。
1本1週間ですか。
1本1週間ぐらいかな。1週間、いや、2本1週間の時もあったな。
すごい。じゃあ 2,3 週間で書いたの、これ一冊。
だってね、作り話だから。
そうね。
まだそういうの小説って言うんだけどね、普通。
そうだね、確かに。
作り話はね、
作るのが大変なんだよね。
ノンフィクションだったらもっと大変だよね。ノンフィクション、もう事細かに
時系列
も、
ね、間違いがあっちゃいけないですしね。
そうですよ。
はい、あれあの、君の方は、
はい、
なんか帽子が硬かったね、なんかね、
そう、今日かぶってきた帽子、さっき大竹さんに叩いていただいたんです
か。
硬
いなと思
って。なんか、素材なんだろう、フェルトみたいな感じ、冬の帽子なんですよ。それがやっぱ汗っかきなんで、去年びしょびしょの汗かいたの思い出して、クリーニングに出したんです、
そうなんで。帽子ってさ、ゴルフやるときかぶるんだけどさ、一回かぶるとさ、結構内側って
そうびしょびしょにな
るよな。
なりますなります。
あれさ、
おでこのところ、
あの、俺はゴルフのときだから、まあ、そのいつもかぶんないから、あれだけど、毎日かぶってる人いるじゃん、帽子、
キャスケットみたいなね。
私それよ、
あれ あすごいだろ、だって汗の量とか。
そうなんです、だから、うん、あのおでこのところに貼る、うん、テープみたいなのは売ってるんですよ、うん、その帽子のために。
なるほど。
この内側におでこ当たるところにつけとくと、女性とかだと、私はメイクしないけど、そのファンデーションついたりとかもあるから、
汗取り、
うん、なんか でそれを剥がしてまた新しいの貼るみたいなのはあるわ、
ね、
あるんですけど、まあ去年相当汗かいたんで、クリーニング
出して。あの君の帽子ちょっと硬すぎないか、あれ。
そうなんです、あのクリーニング屋さんも帽子はできた専門の方に1回出して1ヶ月ぐらいかかりますって言うから、ちょっとめんどくさいですって言って、あ全然いいんで、安い帽子なんでドライクリーニングやっちゃってくださいって言ったのがこっちなんで、もう何も言えないんですけど。
そんななんかナポレオンバリに
固い仕上がり出てきたら、
いやいや、
ヘルメットと言っても過言ではない。
いやいや、まあ、昔のあのボイスカードの帽子みたいだよね。
硬いですよね、
守れちゃう、
コンコンコンってするもん、
守れちゃう。あれ何、あんなに硬いやつじゃなかった
の？柔らかい帽子
でした。柔らかい帽子だったの？
なんだろう、ノリが効いてんのかな、なんだろう。
俺もあの帽子卵割れると思うよ、カウントやって。
何が
遠くない、遠くない、
うん、何が効いてるんですか、ノリですか、
わからないのよ。
フェルトってそんな硬くなるの？
いや、フェルトは硬くなりにくいと思うんですけど、
ね、コンコンって落としますもん。
あ、そうですか、
はい、
うん、入ってますよ、
ね、今入ってますよ、ま
あ、でもヘルメットになります。
まあ型崩れはしない、
型崩れ多分一生しないと思います
な、どんな格好ですか、怖い。
いや、だから被るときに、うん、
小さくなっちゃったりとかじゃないの？
じゃないです。
小さくはなってない、
頭の形に沿ってとかじゃなくて、うんうん、もう帽子が固まって丸になってるから、うん、その丸を自分のこの頭バチにはめるから合わないんですよね、なんかどんどん浮いちゃって、
うん、なんかちょっとジュリー感出てき
ジュリー感で被れますね、斜めにね
ジュリー感が
硬い硬い
か、まあ、被るのをやめようっていう選択肢はもうない
ないですね、クリーニングしたんです今一番綺麗なんで、ええ、もう一回汗染み込ますまでは、
あ、柔らかくなってくる、
柔らかくなってくるかもしれない、私の蒸気で内側がね、こもるからね。
そんなかきます？
で、あ、めっちゃかくよ、私冬でも、うん、特になぜか大江戸線は多分地下に潜って上がる間で
こもっちゃって
びっしょびしょになるから
アップダウンで、
アップダウンで、だからだいたい一人乗った時ボタボタ汗かいてる。
まあでも帽子とかなんかあのね、芸能人の女性の人とか意外と重宝してるっていうかね。
そうですね、
皆さんかぶっていらっしゃいますよね、
女優帽みたいな、
デコが薄毛だからね、それも隠してちゃんと。
それはでもなんか日焼けのね、帽子にもなるし。
そうそうそうそう、
俺ダメなんだよ、俺ね、あのなんかこうかぶったり、それからあのサングラスとかしたり、はいはい、すればするほどバレる顔っつうの
ちょっとわかるな、
なんか知らないけど、
はいはい、
その時の方が見つかるっていうのは変だけど、
なんでしょうね、
あ、大竹さんとかって
そういう方いらっしゃる、
すぐ言われちゃう、あ、俺ちょっとサングラスなんかしてみたんだけどなんて、そういうの若い時からずっとしてるから、はい、もう何もしなくなっちゃったんだ、
あ、う
ん、どっちみちなんか分かりやすいんだよ、俺の顔って。なんか帽子かぶったりすると余計にな
んで
しょう、ね、目立っちゃうんですね、
うん、なんだろうね、
なんかあるんでしょうね、形っていうか、う
ん、女の人はなんかね、よくなんか世間に紛れて帽子かぶって歩いてるじゃない。
でも女芸人結構バレますよ、うん、オカリナなんでも、うん、かぶろうがかぶる前がオカリナなんで、
やっぱ あ、ね、
あの形独特な、
う
ん、
まあそれはそう
だね、シルエットだね、
シルエットですか、
シルエット問題ですもん、うん、
シルエット
シルエット問題になってもオカリナってバレるくらい、なんかオカリナオカリナ、
昔さ、どっかのクイズ番組でさ、はい、最初シルエット出て当てるってやつなかった、
あれ難しいですね、
なんであれなくなったんだろう、あんな
ワクワク、あれ面白いよな、
面白いですね、
シルエット
出てこないかな、
オカリナシルエット出ててほしいなって、ね、
すぐバレち
ゃう、はい、オカリナ
シルエットで分かる人ってあんまいないですね、ゴージャスぐらいじゃないですか、
ゴージャス、あ、はい、地球儀持ってるからそれもあるけどね、
ゴージャスさんぐらいとか、
いや、女芸人割とみんな分かりやすいです、形が大きいから、バービーとかも
シルエットで、
そうそうそう、
マツコデラックスさんも分かるよね、
マツコさん絶対分かる、
分かるよね、タブレットじゃどうかね、
あ、女優さんと間違えちゃいそう、
ね、でもね、あいつ存在自体が知られてないから、
いや、そんなことないですよ
いやいや、あの方は活躍されてます
よ、そうなんですか、
で振り向いちゃう、やっぱりあの人のなんかオーラっていうか、うん、居住まいの力が強いもんね、うん、
ちょっと現代あれですよね、浮世離れ、
浮世離れ、うん、
あ、 そうだね。
じゃあシルエットクイズで得しますね。
うん、いや、その日はバレちゃうから。
え、じゃあ浜祭り、うん、みんなシルエットクイズにしたらどうですか。
もう出るやつ決まってんだ
から。発表されてますからね。
少なからずすぐ分かるよ。
即だ。
そうですかね。
分かんないような人が出てきたらいいのにね。
光浦さん、私頑張れるやつすぐ分かるでしょうね。
そうだね。
細いのはまず光浦さん。
でもなんか、伊藤志郎さんとか分かるかな。
分かるよ。
分かるんじゃないですか。大体その辺に出てらっしゃる方はなんとなく分かりますよね。
でシルエットクイズってちょっと動いただけでその人の具合が分かりますもんね。意外に
あれちょっと動くのが楽しかったんで、
楽しいんですよ。
それで当てるのが
そう、
うん、
ウッキウキしましたもん。
やってくんねえかな、誰かな、
ね、
なんでなくなっちゃったんでしょうね。
まあ
時代原始的なんじゃないですか。遊び方が影映してワクワクするって原始的すぎんじゃないですか。
もう流行んねえそんな単純なやつは、
じゃあもう一回戻ってこないかな。
職業なんでしょうクイズ、首から下にガウン着て、うん、
あ、それまだね、日曜のお昼帯でやってます。
あ、よかった、
ありますあります。
まだ残ってますか、
内村さんの番組とかたまにこの人は何の人でしょうかとか言って、う
ん、
特技は
みたいな、特技はなんか隠されてドキドキ
で脱ぐと意外に、うん、子供なのに筋肉ムキムキでボディービルのとか、うわーってなんの。
原始的ですね。
いや原始的がやっぱ面白いんだ。
何の番組だったっけな、そういうマント着て、
はい、
この中に一人なんつったっけな、
なんか
まあちょっと
何人かいらっしゃる、
いやその中に一人なんか、
はい、
まあ昔の話だよ、なんか確かマゾッマゾ人の人がいます。それは誰でしょ
う。どういうこと。無知の跡とかが
あるのかな。縛られて
る。あ、縛られてる。
それは誰でしょうなんて全然分かんなくて適当に答えてて、んあのマント脱いだら後ろ手に縛られてる。
また見た、超面白いじゃないですか。
本物は誰だじゃないですか。
本物は誰だっけ。
マゾを探すんですか。
なんかそんなことやったような記憶があるな。
面白いね。でもみんなニコニコしてる。
うん、
分かんない。
分かんないから。あ、この人か。縛られてない。A の人かもしれない。B の人かもしれない。
何その興奮するセレクト。
楽しい。
ワクワクするじゃない。さ
あ
そんなの、
もうね、でもまああんまり今年は話題になってないけども、はい、もうそろそろハロウィン。
そうですね。明日が本番ですね。
平日でも皆さんやるのかしら。
ハロウィン、
うん、まあ、やる人はやるんじゃないですか。
去年なんかね、ハロウィンで渋谷が荒れてね、
はい、
それで
トラックがひっくり返されました。
あれが去年だっけ。
去年でございます。
あれ
去年、
そうかそうか。
それでトラックをひっくり返した若者がね、なんかAI でか何か知らない顔認証システム、
はい、捕まりました。
どこまでもビデオ画像が追求してって、
はい、防犯カメラで、
防犯カメラで驚いたね、あれは。
何人かね逮捕されまして、
あれは多分未来の映画みたい、
う
ん、
なんか追跡されたんです
って。追跡されるのね、もう、まあ、監視社会を、まあ、世間も容認してんのかね、うん、なんかこう、うん、ちょっとそこまで、それ多分顔認証のシステム使ってなきゃね、あれ係の人がずっと見てて特定するってわけじゃないだろうからね。
そうですね、
多分特徴がなんかがインプットされて、
はい、
それでどんどんどんどん辿っていったんだろうね。
すごいね、
すごいことになってったね。あ、
それかロバマンが追跡したんですよ、うんう
ん、テルミさん、お前
筋知ってて言ってんのそれ。
ロバマンが
テルミさんのね、
お前今見て言っただけだ。
浜祭りで上映会もやるみたいですからね、
は
い、ロバマン
でも川崎みのる監督なんで、うん、ロバマンと私は親戚です、
うん、なんで川崎みのる監督と仕事をしてたってこと。
私は地球防衛未亡人です。
地球防衛未亡人
ヒロインやったんですよね、
はい、ワクワクする、何それ、はい、
あの怪獣を攻撃するたびに感じるんです。
最高じゃないの、未亡人、
ね、
はい、
フィクションはいいよね、は
い、楽しい。
だからロバマンとは親戚です。
あ、本当ね、
はい、
作り出されたね、
一応未亡人に、川崎さんの作品なんで。
今年のハロウィンはどうなってんだろうね、
はい、ロバマンいないですかね、
うん、うちのマンションが、
はい、
この間の土曜日、うん、
はい、
私ジョーカーって映画見て、
ジョーカー、はい、
はいはい、
午前中に、
はい、
面白かった、
はい、すっごい面白かったんですけど、
あ、
まあやっぱ苦しくて、
はい、
でいっぱいこう人が
切ない
殺されるシーンとかもあるから、すっごいあんまり苦しすぎて、うん、餃子の王将で餃子買って買ったぐらい、
それは苦しかったからしょうがないですね。
そう、美味しいもん食って元気出そうと思って、うん、で家帰ったら、うん、マンションの扉に向かって、うん、 黒いフードをかぶったロングコートの男が扉の方向かって立ってて、
あ、下半身見せるやつだ。
あ、実際うちの近所ちょっと昨日あったっぽいんでやめてもらっていいですか。
あ、すいません、
はい、そう、それでなんかドアの方向いてるから、はい、ジョーカー見たばっかりだし、はい、めっちゃ怖くて、
ジョーのカーがいるかもしれない、
ジョーのカーかもしれないと思って、はい、急になんかされるかもしれないと思って、
は
い、
何やそれ、
餃子持って
る、黒いフード、
フードを頭からかぶって、
でも餃子は離さない、
餃子は離さないよ、うん、でどうしよう入れないって、これ警察連絡した方がいいのかなと思って、うん、しばらくこうやってなんかその場でうろうろしてたら、はい、急にマンションの内側からドアが開いて子供が飛び出してきて、うん、パパーって、
パパだ
った、ハロウィン、
ハロウィン
子供たちも骸骨の
やってたんだ、ハロウィン
だからで受けてるわけ、パパそれやりすぎだよ、キャキャキャっつって、いやいや本当にやりすぎだから、
ドキドキ、ドキドキを返して、
うん、なんだよお前、
ドキドキを返してくれよ、
子供が出てくるまでは普通でいろやって思ったんだけど、子供がめっちゃ受けてんの見たら、パパじゃあ子供出てくるの待ってんな、しょうがねえかみたいな、もうもやもやもやってて、
それ日本だからまあまあそんなんですんだけど、
でも確かにね、海外だとちょっとやばいかもしれない、
やばいよね、それ少し
逮捕案件になっちゃうかもしれない、う
ん、あんまやっぱハロウィンの意味とかが分かってないから、うん、ただ仮装だから余計ですよね、
うん、そうだね、
はい、そんな、で確かにうちのマンションの入り口もオレンジと黒の風船かなんかで飾って、
ハッピーハロウィン、
土曜は子供たちが、
ね、黒の風船がある、
黒とオレンジの風船、うん、ハロウィンカラーっていうんですか、あ、なるほどね、
かぼちゃみたいなやつな、
はい、飾って子供たちがだからお姫様の格好してたり、うん、なんか親子で仮装してたから、うん、なんかマンションでやってたのかもしれない、私はちょっと、うん、あの一人ぼっちなんであんまり知らないで餃子食ってましたけど、
お菓子をせびるんですよね、
なんかね、トリック、うん、
はトリート、
トリートメント、
トリートメント、
トリメントはいらない、
何トリ
ート、トリックアンドトリート、トリックはトリートっていう掛け声で、うんうん、人の家を訪ねていって仮装した子供が、うん、そうするとお菓子くれるっていうのが、
トリートってなんて意味なんでしょう、
トリートおごりです、
おごり、
施しとかおごり、
あ、じゃあトリックなんか驚か
し、お菓子くれないといたずらしちゃう
ぞ、しちゃうぞ、どっちがいい、嫌な子だね、
嫌な子だね
そうなんだ、そういう意味なんだ、トリックはトリートって、はい、それでみんなお菓子もらって、
はい、だからお菓子くれない家にはいたずらしていいことになってるんです、
本当にしていいの、
まあ消えないスプレーで惨状って書いても大丈夫だと思います、ダメでしょ、
それいたずらじゃないですもん、はい、犯罪です、
ダメだね、じゃあ靴に小石を入れてもいいことになってます、
それもダメだ
と思います、ダメです、それ犯罪です、
怪我したら大ごとにな
る、ソロバンの1個玉抜く、もう
ダメです、ダメです、
ソロバンの玉1個抜くと大変な
の、器物破損ですもうだからトリートはしちゃダメな、
あ、トリックはダメな
の、トリックはダメなんです
よ、お約束ですから、言うだけ、
お菓子あげればいいんです、
お菓子をあげればいいんですよ、
あの一箱30円ぐらいの昔、うん、はいはいはい、4粒ぐらい入った風船ガムあるじゃん、はい、あれ箱開けて一粒とかあげてもダメなの、
あれでも一応トリートにはなりますけど、いいよね、子供たちは悲しい顔します、
うわやだそんな、
せめて A フォートぐらいあげないと、
あ、1枚
1枚でも2枚でも、
うん、じゃあやだだから一人で部屋で餃子食べるね
餃子でもいいですよ
餃子あげないよ、
餃子あげないん
ですか、1個もあげない、
1個もあげないですか、
2人前ペロリだもんこっちは本当は3人前と迷ったぐらいだから、
大事なご飯ですから、
ね、そうです、
何でもあげればいいんじゃない、俺だったらポテトチップ1枚ぐらいだな
割り箸に挟んで指汚れないように割り箸に挟んで、
え、袋ごとっていう発想は何ですか、
あれ高田純次のバカはね、あのこれで何か美味しいものでも食べてくださいって言って割り箸出したんだぜ、あいつ
面白い、何すごい面白い、
手段じゃん、手段としてだ、
もうすごい、懐かおもむろにこれでなんか美味しいものでも食べてくれって割り箸出したの、あいつ、あいつ
子供悲しい顔する
ね、いやハロウィンの時じゃないけどね、
別の時に、
そりゃ
ハロウィンで子供にでもそれちょっと新しくないですか、
いやいや考えるねと思ってね、
子供たちに割り箸を、うん、
トラウマになっちゃいます、
ね、おしぼりとか割り箸とおしぼりのセットコンビニのお弁当買った時みたいに、
ね、お付けしますか、
これでなんかおいしいでも食べてくださいって、
指拭いてください、
食べ終わったらこれ使ってくださいってなんだそれ、真ん中のものがない、
誰かくれるから大丈夫だから、誰か
くれるから
毎週お菓子を持ってきてる身としては悲しい話です。
ごめん、ね、そうだね、今日もハロウィンみたいになってたね、テーブルの上が
だって寂しいじゃないですか。
あ、まあでもいつもいつもだけどあれだろう、なんか
伊藤さんのためにも、
伊藤さんって
マネージャーのね、
うん、大谷さんのマネージ
ャー、あいつだってダイエットしてるんだって、
はい、だから糖質 10g 以下のおやつを毎週探してるんです、
すごいね。
ダメな時は買ってこれない時もありますけどね、
前方位だね、すごい、みんなに気配りがね、
偉いね、
いい人に見られたい、
見られたいってどういうことだよ、わかんないけど
見てるよ。いや、トリックはトリートって言われたらあるもん全部渡しません、お菓子家の
こっちはトリックを考えるよ。だ
としたら、俺は今度フォークにしようかなと思って。
だからトラウマになりますから、
ね。これでなんか美味しいものでも食べてくださって。
じゃあ私ちゃんとその後お菓子でちゃんとリカバーしますよ。
何、うん、あれはどうだ。なんかこうなんか、
はい、
あの七輪みたいなのはどうだ。これでなんか美味しいものでも焼いて
くださ い。重たいですけど。
ちょっと重たいですけど。
よろしく。
後ろからサンマ持って待ってますよ、こうやって。
ちょっとサンマははみ出しちゃう。うんのサイズなんですけど、
はいはい、
なんで子供にトラウマ与えようとするの。
トラウマじゃないよ、
いや絶対楽しい思い出になってるって、一人ぐらい、
そう一生忘れないよ、
一人ぐらいいた方がいいよ、そういうの
やっぱり、ね、
5歳の時の食いたいもん食わしてやりたいです
よ、ね、あのうち行ったらポテトチップ1枚出ようって、絶対覚えてると思う、
ね、この割り箸で、うん、
割り箸でポテチ1枚
でもティッシュ引いてくれたんだっつっていい人だ、いい人、ティッシュ引いてポテチ1枚だといい人だよ、
いい人ですね、
うん、汚れない、
できない、それはできない。
で風でバッて飛んでて、
そっちも
こんな大きな糸かみたいな中にな、かかってあげるとポテトチップ1枚
おしぼりと、
いいね、
おめでとうございます、
できない、
そうそう、ね、大当たりです、まあ
そんなことはできない、
子供泣き出すかもしれない。はいはい、はいはい、太田さん、
はい、今日はまず朝日新聞の声欄に東証が載っていたのでご紹介します、はい、うんうん、千葉県にお住まいの81歳の男性の方からの投書なんですが、
はい、
今あの手元の現金2万円をどうしようかって考えているそうなんですね、うんうんうん、でこの方の住んでいる市が発行するプレミアム商品券の購入の上限額が2万円だと、
はいはい、
これプレミアム商品券っていうのは消費税が 10% に増税になった時に合わせてこういうものもその増税対策、景気対策で出しているということなんですが、目いっぱい買うとその2万円の商品券が2万5千円分の買い物に変わるということですね。ただいくつか問題があって、問題その1、利用可能なお店のうち歩いて行けるのが食品スーパーが1軒、クリーニング取り次ぎ店が1軒だけ、自転車で行けるお店なら衣料品店とかホームセンターなどさらに何軒かあるけれども、それらは他の市なので、他の自治体なので使えないと。
あ、なるほど。
自分の自治体でしか使えない商品、
うんうんうん、
で問題その2、分割して買えます。1セット4000円、商品券5000円分ですけれども、うん、これは低所得の当人には小さくない金額だということなんですね、うんうんうん、でしかも来年3月末までの使用期限もあると。
そうだね、
2万円出して2万5000円分の買い物ができるようになったけど、ぼやぼやしてると賞味期限が切れちゃうかもしれない、
うんうん、
25% 分のプレミアムだと言われても年金月額この方9万円だと前払いする気にはちょっと勇気が出ないと。で買うことができるのは制限がありまして、住民税非課税の世帯と3歳半未満の子供を育てる世帯、
うん、
でここだけで、券を使うと自分がどんな立場の人かに宣伝しているようなものだと、
うん、
まあ、81歳のこの男性が出せば、うん、当然3歳以下のお子さんがいる人ではないから、うん、私は住民税非課税のうちですよって言ってるようなもんですよね、
うんうん
うん、これはあの使う側の気持ちも考えてほしいと、
うんうん、
で消費増税はしょうがないけれども、まあ、こういった貧しい人にさえ増税した後の景気下支えに積極的に加われとお国から命令されているようで、ちょっと気持ちよくないなとおっしゃってますね。
プレミアム商品券ってそういうことだったのか。
そういう仕組みなんですね。だから今あんまり使う方がいらっしゃらないっていう、想定されている人よりも3割程度っていうのが新聞
記事、2万円あれば2万5千円分って言ってたのはこの意味だったの、
はいはい、
使い勝手が悪いね。これでみんながあの楽しくこう使えるのかな。
ちょっとね、
実際楽しくないって思いの方がここにね、うん、投資されてますから、
はいはいはい、もうちょっと考えた方法はなかったもんかね。こう、まあ、消費するってことが目標なのかもしれないけども、うん、もう何でもいいけどね、 2万円使ったら5000円分、
うん、2万円買ったら、
うん、2万円買ったら5000円、
5000円使えるという、うん、
もうちょっと別の方法あるだろう、うん、まあなんか知らないけどね、カードみたいなものを用意しておいてくれるとか、はいはい、
これ対象世帯にこれ自治体の側から5000円のそのカード配るとかってできないですかね。
そうなんだよ、
ね、
うん、それでいいじゃんなと思う、はいはい、思うよね、
うん
うん、え、これは何回も繰り返せるわけじゃないわけでしょ。2万円、
ね、そうですね、うん、はい、
ね、で期間もこの消費税が上がって9ヶ月間
来年3月末までの使用期限があると、
うんうん、はい、意外と短い。
そうですね、うん、
なんかこう気持ちが伝わらない話だったんだね、
うん、まあ、こういう方々への援助というよりも景気対策の方に近いってことですかね、うん、意味合いとしては
なんか自由度がすごいこれで分かっちゃいますよね、うん、こんな困ってる人いっぱいいるのかなって。
自治体またごうがどうしようが、うん、別にね、はい、いいと思うんだけど、全国でやるんだから、うん、平均は出るわけだからね、うん、いやいやいや、もうちょっとこうなんかみんなのこと考えて配ってほしいなと思いますよね、はい、しかも 10% ってなんかこうあれだよね、その他の問題もたくさん外側とに含んでて、でこれを機会に今まで上げなかったところも上げようとしてみたり、うん、それから一つのね、例えば料金がなんかこう 10% になったからって一気に思いっきり上がったところがあったり、はい、本当は 2% なんだけどね、うんうん、なんか 10% 上がってんじゃないかこれと思うようなところが、うん、
はい、
便乗っていうのかね、うん、そういうこともあるし、ね、あ、まあもう貯めちゃうよね、2枚あったらね、
使わないですよね、
貯金になっちゃうかな、
ね、うん、もう使っても使わなくてもいいじゃんね、うん、その分をこう出してくれればいいわけだからね、はい、気になります。
次はですね、うん、国際オリンピック委員会 IOC のジョン・コーツ調整委員長が、うん、まあ、東京都に対して、うん、競技会場をその、うん、マラソンと競歩、うん、札幌市で移す案が出ておりますけれども、うん、これについて、うん、競歩以外、マラソンと競歩以外の競技についても暑さ対策に課題が残ると言っているということが分かったと、うん、でコーツさんは具体的な競技の名前には言及していないんですが、大会組織委員会の関係者によると、まあ、トライアスロンとか、うん、男女10キロのマラソンスイミングとか、こういったところでも暑さ対策が課題に上っているということで、うん、今後どういう対応をしていくのかなということのようですね、
うんうん、マラソンだけがね、随分話題に暑さ対策で、まあ、都はもう300億円もね、はい、投じて、道路をね、うん、冷たくしたんだけど、はいはい、相変わらず首から上はあったかくなっちゃうらしいとかいろんなこと言われてるけども、
なんか午前3時半とかもありましたね、うん、
はい、ありましたね、真っ暗闇ね、うんうんうん、でも前、そうそう、インドネシアかフィリピン行った時、はい、4時半ぐらいの飛行機のために、うんうんうん、夜中の2時半とか3時ぐらいに出てタクシー行ったら渋滞で、うんうんうん、何ですかって言ったらマラソン大会って言ってもう折り返し地点だったから何時に出たのって言ったら1時なんか暑いから朝なる前に走っちゃおうっつって
夜明けとともに走り終わる
終わるぐらい、うん、もう早い人は折り返し地点で帰ってきてるっつって、うん、夜中にっつって、それで空港着くの遅れたんですよ、大渋滞で
いや確かハワイか何かでマラソン大会ね、来年ホノルルマラソンとか
毎年
やってて、ね、あれ確か6時半か7時ぐらいのスタートなんだ、
やっぱ暑いから、
うんう
ん、あれ、大竹さんが行かれたのはホノルルでしたっけ、
多分ホノルルだと思うけど、はいはい、で、あれ大体2時間だから早い人は9時ちょっとにゴールするわけ、はいはい、選手みたいな人は、うん、だから、まあ、あそこはこう湿度がそんな高くないからね、
はい、
うん、暑いのは暑いんだ、
はい、
カラッと、
うん、俺らちぐらいが7時間か8時間かけて 行くともう地獄みたいになってる、はい、もう両側最後俺だから獅子類類というのなんかみんな道路の脇に倒れてて、
はいはい、
確か俺2000人ぐらい抜いた記憶がある
早い足切りないですもんね、ホノルルマラソン足切りがないから。
あ、そうだっけ、
確か時間
それでも8時間ぐらいの制限あったような気がしますね。あ、まあそれはまあそんなこのね冗談のアスリートの人たちのことを一生懸命考えて、
はい、
だけども最初はこれねこうあれだよね、復興五輪っていう話だったわけじゃない、
う
ん、
そうですね、
今日の猪瀬さんのテレビの話なんか聞いたらもうちょっと復興五輪もどっかすとんじゃってる感じだよね、うんうん、昨日一昨日だっけ武田砂鉄さんの話では、はいはい、都民一世帯こう復興五輪コンパクト五輪っていうのからどんどんお金が膨らんでって、
はい、
今と一世帯9万円ぐらい払うことになってるらしいね。
何を
だから何を都民税から9万円ぐらい取られてんじゃないかっていう、
うんうん、
話
推定、うんうん、
9万円
とな、はい、しかもあれだよね、まあ、マラソン今話題になって持ちきりだけど、もちろんこれもこれで問題だけども、トライアスロンも一時期話題になって誰だ東京湾で泳ぐなんてことを言い出したやつは
お水があ
んなとこは泳ぐとこじゃないみたいな
お水問題が
ありましたね、
はい、臭いとかっていう話もあったよね、
はい、泳いでいて熱中症の恐怖感じた人もいるっていう、
泳いでいて、
泳いでいて熱中症の恐怖を感じた、
お湯じゃん、
はい、
あ
もう水温は
たっぷり
温泉になっちゃう
30度ぐらいの水温だったらしいですよ、プレ大会で。
暑い、
30度温水プールより高いです。
まあね、それをね、気候が8月ぐらいは温暖で、あアスリートにとってとてもこう適した
最高のパフォーマンスができ
るっ て言って招致して東京になって、東京でやるんだと思ったら札幌だったなんてね、
あれ
で、ね、よくわかんない、
徹底霊感がすごい、
うん、よくわかんないことになっております。さあ今日も始めましょう。